マリアとヨセフ夫婦は、初子を神様に捧げる捧げ物の儀式と、マリア自身の清めの儀式のために、エルサレムの神殿を訪ねました。そこに幼子のイエス様を見出した二人の人がいましたが、それはシメオンとアンナでした。シメオンは幼子のイエス様を見てから、このお方がまさにこの世を照らす光、あなたの民、イスラエルの誉れです、と歌いました。また、アンナも長い歳月の間、自分に語ってくださり、自分に同行してくださった神様に感謝を捧げ、エルサレムの食材を待ちわびるすべての人々に幼子のイエス様について語りました。その後どんな出来事があったのかを、今日の本文39節がこのように明かしします。親子は主の律法で定められたことを皆終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。マリアとヨセフは捧げ物の儀式と清めの儀式を終えてガリラヤのナザレに戻ったと、とても簡単にただ一節だけで表現していますが、その内容までもが簡単なのではありません。イエス様がナザレに戻るまでには、大きな二つの事件がありました。その内容はマタイによる福音書の二章に詳しく出てきますが、その中の一つは、東方から来た博士たちが幼子のイエス様を訪ねてきた出来事です。彼らは黄金と乳香、もつ薬を幼子のイエス様に捧げ、イエス様を拝んで戻っていきました。ルカが東方の博士たちの来訪を記録しなかったのは、その出来事を知らなかったからなのか、でなければマタイが記録したイエス様の物語にすでにその出来事が記録されていたからかはわかりませんが、二人がイエス様について互いに他の話を記録することによって、私たちは主についてより深く知ることができます。東方の博士たちが誰なのかを正確に知る人は誰もいません。しかし彼らが上流階級に属していた人々であることは間違いありません。一方、幼子のイエス様を最初に訪問した羊飼いたちは当時の社会の下層階級であった人々でした。そのため私たちの地位の上下と貧富貴賤に関係なく私たちを受け入れてくださる主に出会うことになります。本文に表現されなかったもう一つの事件は、イエス様がエジプトで一時暮らしていたことです。東方の博士たちが星に従ってイエス様が誕生なされたところに来る途中で、エルサレムに到着した時、彼らは王宮を訪ねました。王としてお生まれになったお方は当然に王宮にいらっしゃるものだと考えたからでした。それによって王宮の中では大騒ぎが起こりました。東方の博士たちが王宮から出てきて彼らを導いていた星をまた見て、イエス様を訪ねイエス様を拝み戻っていきましたが、ヘロデ大王は2歳以下の子供たちを皆殺しにするよう命令を下し、ベツレヘムとその近くの地域は同国の海となりました。その時にマリアとヨセフはイエス様を連れてエジプトに行き、そこで一時暮らして、ヘロデ大王が死んだと伝える天使のお導きを受けて、再びナザレに戻ってきました。ですから39節は、 イエス様の数年間の暮らしをただ一行に要約したものなのです。このように私たちも他の人々を評価するとき、その人々をただ一行で評価したりもします。そうだからといってその人の人生の内容が一行だったわけでは決してありません。もしある人が留学をして5年後に学位を受け取ったとしたらば、その人の歴書にはただ一行でその人は書くでしょう。しかしその一行がどうしてその5年の生活を全て表現できるでしょうか。その人の中には留学初期、相手の言葉がよく聞き取れなかっただけではなく、自分の意思をちゃんと伝達もできずに当惑した瞬間もあったはずでしょうし、徹夜をしても全部できそうにないたくさんの課題と格闘したこともあったでしょうし、十分でない経済事情によって時間を割いて仕事をせねばならない瞬間もあったはずでしょう。自分の能力に限界を感じ、勉強を続けられるかどうか考えながら送った不眠の夜もあったはずです。またもしある会社員が、韓国人がほとんどおらず、英語もほとんど通じない外国で5年間派遣勤務をしたとき、彼の履歴書にはやはりただ一行だけで記録されるはずです。しかしその一行がどうしてその期間をすべて表すことができるでしょうか。その一行の中には、その期間中に自分の役目を十分遂行したということだけではなく、文化が違い味わわねばならなかった当惑もあったでしょうし、深いホームシックに苦しんだ経験もそっくりそのまま含まれているはずです。このように私たち各自は各自の人生の履歴を持っています。その履歴が同じ人は誰一人としていません。また各自の履歴がそれぞれ異なるという事実は、自分が固有だという事実を語ってくれたりもします。ある人の現在の姿は生きてきたその人の歴史だと言えます。そこには否定的なこともあるはずですし、否定的なこともあるはずです。肯定的なこともあるはずです。そんなことが全て合わさって一つの人生となります。私たちが他の人を尊重するということは、その人の人生の歴史を尊重してあげることです。なぜならば神様は私たち各自がお互い異なる人生を経験するようになされ、またその中でお働きになられたからです。四福音書でイエス様の誕生について証ししてくれているのは、マタイによる福音書とルカによる福音書です。しかし少年のイエス様に関する内容は唯一ルカによる福音書だけが伝えてくれています。まさに今日の本文です。41節がこのように明かしします。さて両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。神様がイスラエルの民に1年に3回、杉越の祭り、または除光祭、7週の祭り、カリウオの祭り、神殿に上がり節期を守れとお命じなされました。ところでこれはエルサレム近郊に住んでいた人には可能なことでしたが、遠くに住む人々には簡単なことではありませんでした。特にバビロン捕囚後に外国に住んでいた人々にはほとんど不可能なことでした。もし海外に暮らしている韓国人クリスチャンたちが1年に3回ずつ韓国プロテスタントの出発点といえるヤンファ人外国人宣教師墓園を訪ね参拝せねばならないとしたら、 それはほとんど不可能なことでしょう。それで外国に暮らすユダヤ人たちは生涯で一度以上はエルサレム神殿を訪ねねばとも考えましたし、イスラエルに暮らす人々は1年に3回すべてエルサレム神殿に行けないとしても、少なくとも1年に一度は神殿に登らないといけないと考えました。その一度をほとんど大部分の人々は杉越の祭りで守ろうとしました。マリアとヨセフもやはり杉越祭には毎年神殿に上がっていったことを証ししています。マリアとヨセフが暮らしていたナゼレからエルサレムまでは現在の車の距離で 146km にもなります。その道を毎年歩いて通ったということは決して容易いことではありません。マリアとヨセフは世俗的には自慢できるものもなく至極平凡な人々だっただけではなく、経済的にも貧しい暮らしをしていました。それにもかかわらず神様の御言葉を守って暮らしました。マリアとヨセフが毎年神殿に登っていくためには、その費用を一年中少しずつ少しずつ集めておかねばならなかったことでしょう。3日間聖書を最初から最後まで寝ずに読んだ後、一年間一行も読まないことよりも毎日何章かずつでも読むことの方がはるかに難しく、また立派なことです。40日断食を3回して生涯祈らないことより、一日に5分10分ずつでも持続的に生涯祈る方がはるかに良い信仰なのです。42節がこのように証しします。イエスが12歳になった時も、両親は祭りの慣習に従って都に登った。ユダヤ人たちは13歳で成人式をします。ヘブライ語でバールミツバと言いますが、律法の息子という意味です。成人式を終えたユダヤ人の少年少女は、神様のすべての戒めを守る義務を持つことになります。成人式をするまでは戒めを守らなくても、一時的な責任は父親にありましたが、それ以降からはすべて責任を自分で負わねばなりません。ですから一人ででも宗教行事に参加ができ、街道で人々を代表して聖書を読むこともでき、祈ることもできました。マリアとヨセフが少年のイエスを連れて神殿に行ったのは、成人式をする前に実際の教育をするためだったものと考えられます。ところで節期の行事を終えて戻っていく道で問題が発生しました。43節44節がこのように証しします。祭りの期間が終わってキロに着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが、イエス様がいなくなりました。2000年前に映画のホームアローンのような状況が起きたのです。ところがマリアとヨセフは、イエス様がいないという事実にすぐに気づいたのではなく、一日分の道のりを行ってから気づきました。当時のイスラエルの民は祭りの慣習を守るためにエルサレムへ登っていき、下ってくる時には家族と親類などが大きな群れをなして移動していました。女性たちと子供たちは歩みが遅かったので先に出発し、成人である男性たちは後についていったものです。イエス様は当時12歳だったので、どちらの群れに入ればよいのか少し曖昧な年でした。 マリアとヨセフは自分たちが属した群れではなく、他の群れの中にイエスが入っているだろうと思ったものと考えられます。当時すぐ越し際にエルサレムは、イスラエルはもちろんのこと、多くの国から来た巡礼客たちにより大変な人だかりでした。それほど多くの人々がエルサレムで過ごし祭の期間の間に泊まることができたというのは奇跡のように思えるほどでした。そのようにたくさんの人々でごった返していましたから、マリアとヨセフは間違いなくイエスは無事にいるだろうと確信していましたが、結局イエスを見失ってしまったのです。それでマリアとヨセフはイエス様を探し始めました。44節45節がこのように明かしします。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。忠実に人々が集まった遊び場でいきなり子供が見えなくなった時、周りにいるだろうと思いながら探します。探しても探しても見つからないと時、突然あらゆる不安な思いがひたひたと押し寄せてきます。そうなりますと大声で泣きながら子供の名前を呼び見つけます。それでも見つからないとなると、気の触れたもののようになります。マリアとヨセフはイエス様が帰宅する群れの中にいるだろうと思っていましたが、夕方になりある野営地で見回してみたところ、イエス様はいませんでした。はじめは親類や同行した町の人々の間にいるだろうと思って探してみましたが、やはりいませんでした。それで息子であるイエス様を探しながら来た道を引き返していきました。探すの言語的な意味は、一人ずつ一人ずつ隅々まで探すという意味です。そのように3日間探しました。そのように探していたイエスを、彼らは出発した神殿の中でようやく見つけました。続けて46、47節がこのように明かしします。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。3日ぶりにようやく見つけられたイエス様は、学者たちと討論を交わしていました。問答法は当時の主たる教育の方法でした。人々がたくさんいる場所で子供は失うと、初めは子供を探さねばならないという一念以外には何も考えが浮かびません。そうするうちに時間がかなり過ぎてから見つけると初めて腹が立ってきます。母の後ろにしっかりついてきなさいと何度も言ったじゃないのと叱ったりもし、頭を一度こづいたりもします。しかし実際これは全て安堵の表現です。神殿で学者たちと一緒に対話を分かち合うイエスの姿を見て、マリアとヨセフは安堵の胸をなで下ろしましたが、自分たちは3日間気が触れたように探し回っていたのに、平気で対話に熱中しているイエス様の姿を見て、どれほど唖然としたことでしょうか。それでマリアはこのように言いました。48節がこのように明かします。両親はイエスを見て驚き、母が言った、なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。マリアは学者たちと討論している息子を見つけましたが、いきなり割り込めない雰囲気だったので、対話が終わるまで待っていたようです。実際にはマリアとヨセフは腹が立っていたことでしょう。しかしたくさんの人々の前で息子であるイエスを激しく叱ることもできました。しかしマリアは自分の感情を爆発させず、落ち着いて話しています。 その時イエス様はこのように答えました。49節がこのように明かしします。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。これが聖書に出てくるイエス様が直接おっしゃった最初のこと、御言葉です。マリアは母親である自分と父親であるヨセフが息子であるイエスを探したと言いますが、イエス様は誰が自分の本当の両親であるのかを正確に知っていました。当時ユダヤ人たちが神様を父親と呼ぶことは想像もできないことでした。律法学者たちが聖書を報読するとき、ヤーウェイという神様の皆が出てくるたびに呼ぶことができず、アドナイ、私の主と変えて読んだり、天を一度仰ぎ見ることで代わりとするほどでした。それほどユダヤ人たちは神様を意図高きお方であり、人間が到底近くにできないお方であると思いました。しかしイエス様は神様を自分の父と呼びました。イエス様は自分が表面的にはヨセフとマリアの息子ですが、実際には神様の息子であることを知っていらっしゃったのです。またイエス様は自分がいるべき場所がどこなのかも正確に知っていらっしゃいました。その場所はまさに自分の父の家でした。自分の父の家にいるという意味は、父なる神様と父なる神様の御言葉、神様が行われることがまさに自分に関することであり、これから自分がしなければならないことであるという意味です。毎年ヤンファジン聖地公園でイギリスのジャーナリストのベデル先生の追慕式が催されます。3年前の追慕式の時、一部の記念式を終えて二部は公演でした。招待された女性歌手は雰囲気がしらけていたからか、歌を歌う前にお互いに両側に座っている人にこのように挨拶をしようと提案しました。ようこそおいでくださいました。聴衆の皆さんが挨拶をすると、さらにこのように挨拶をしましょうと提案しました。行くところがありませんでした。来るところがここしかありませんでした。座っている人々は手を打って大笑いをしました。ところが急に私は涙が出そうな気分になりました。この言葉はクリスチャンが刻みつけていなければならぬ御言葉のように思いました。それで祈りの会や礼拝のために礼拝堂に座って祈りを捧げるときにこのように祈りを始めたりもします。神様、来るところがここしかなくて父の御前に出てきました。ダビデは人生を生きる中で多くの苦難を味わいました。両親から手厚い世話も受けれず、妻からも理解を得られませんでした。また子供たちの間でもあってはならないことを味わったりもしました。そればかりか、子供からクーデターを起こされ逃げねばならなかったりもしました。そんな家庭を通してダビデはただ神様のみを信頼する方法を学びました。自分を青草と憩いの水のほとりにお導きになるお方も神様であり、自分の魂を生き返らせてくださり正しい道に行かせるものも王権や名誉、富ではなく神様であるということを痛感しました。のみならず、時には人生のきつい束縛と何も見えない状況の中でも、ただ神様のみが自分を導いてくださり、自分自身は何もできないと思っている時に、神様の杖と鞭がどれほど大きな慰めになるのかも確認しました。ですからダビデがこのように告白します。 詩編23編6節です。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。ダビデも自分が行くところは父なる神様の家しかないと告白しているのです。神様に自分を委託し、一生涯を神様と共に歩む人以上に恵まれた人生はありません。今日の本文は私たちを救われるためにこの地上に来られた主にも成長する過程があったと語ってくれています。12歳になった時に杉越祭の慣習に従うためにエルサレム神殿へ行かれたことだけではなく、40節と52節にもイエス様の成長と成熟についてお語りになられています。これは私たちの人生と信仰が点として成し遂げられたものではなく、線として成し遂げられているということをもう一度考えさせてくれます。私たちの人生の旅程はすなわち信仰の旅程でなければならないし、信仰生活をするということはすなわち信仰と生活が分離せず、毎日毎日を神様の子供に相ふさわしい人生を生き、自分の人生の場所をすなわち神様がとどまる神様の家として作っていくことを意味します。先週の火曜日に幼児の洗礼式がありました。その洗礼式の前に両親は幼い子供に代わって信仰告白書を書きます。その内容には両親の信仰告白と子供を神様の子供として育てるという決断がこもっています。両親の信仰告白の核心は、神様は両親と幼い子供両方の父親になられるお方であるということであり、子供の養育の決断の核心は、子供が生涯神様と共に歩み、神様の家にとどまる人生を生きるようにそばで助けるということです。すなわち子供に信仰が点ではなく線になるようにすると決断することです。主がすでに霊として私たちの中に臨んでいらっしゃり、以前よりご自身の御言葉として私たちを抱いていらっしゃいませんでしょうか。この恵みを重ねて受け、毎日毎日私たちの人生の場所を神様がとどまる父なる神様の家として作っていくならば、私たちの人生と信仰の線は永遠につなぎ合わせられた生命の線になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちの人生と信仰が点ではなく線であることをもう一度刻みつけてくださり感謝します。この地上に来られたイエス様がある日突然交渉外を始め、十字架で死んでくださり復活なさることで、私たちに永遠の生命を約束してくださったのではなく、赤子としてお生まれになり、私たちと同じように人生の過程を経験しました。その成長の過程の中で自分が誰なのか、自分がいなければならぬ場所がどこなのかをはっきりと知ることで、キリストになられることを確認されました。私たちもこの地で生きていきながら多様な出来事を味わいます。そのすべての過程を通して私たちが成長し成熟し、私たちの信仰がより深くなり一層広くならせたまえ、私たちが自分の信仰で信仰線ではなく点と錯覚し歪曲して、ある瞬間にだけ神様に仕え、神様の子供として生きていてから、その後には自分勝手に生きようとする錯覚と傲慢を捨てさせてください。願わくは私たちの生涯が信仰の道になり、私たちの信仰の目的である主のように神様と人々にますます愛されますように。父なる神様、 先日11月13日のフランス・パリで起きたテロ以降、地球村のあちこちで文明と文明はさらにたくさんの衝突を引き起こし、民族と民族はより一層反目し合い、他人を包容し、ピースメーカーになるべき宗教と宗教はむしろトラベルメーカーになっています。願わくはテロと戦争は平和を作り出すことはできず、問題の解決ではなく、かえってより多くの問題を引き起こすことを忘れることがありませんように、あなたの剣を鞘に収めなさいという主の御言葉を刻みつけて、すべての人と平和であるようにという主の御言葉に従順でありますように。全世界がこの御言葉に従順であることは到底成し遂げられない奇跡のように思えますが、主よ、奇跡を与えてください。イエス様の御名により手を祈りいたします。アーメン。